FM 3人が初めて FM ラジオをやってみました。
さあ始まりました、サンラジオ FM 第18回目、市川うらら FM83MHz より毎月第1、第3水曜日23時から30分をお届けしております。この番組は
一般人のスーパー山本、
声優横尾美穂と
声優堀江康樹がお送りする初めてを楽しむラジオでございます。噛まずに言えました。
お元気ですね。
ということで ね、はい、今回は僕がいろいろ話しましたけども、
う
ん、前回がヨちゃんだったんですよね。
はい、そうです、
はい
はい、
ヨちゃんは僕がミスをすることをすごくすごく期待しておりましたけども、
残念だった
前回との違いよ。
そう、いや、
は
い、
ただちょっと声がガラッとしております
けど、ね、そうですね、
そこ以外は、
うん、やられてるかな花粉に。
本当だな。
そうですね、
うん、ヨちゃんは花粉症は
だから違うって、もう
認めろ
この間言ったじゃん
前ね、前回ね、
うん、言ったじゃん、うん、ダメだ、ね、認めたら終わりだよ。
いや、症状はもう花粉症じゃない
風邪かもしれな
いや、
皆さん気をつけましょうね。
病院行きなさい。
病院気が向いたら行くね
現代人よ
現代人、そうだよ
治ると思ってほったらかしと悪化するんやど。
はい、
行ける時に行かないとね、
はい、ということで、うん、まあ新年度も始まって、
うん、
まあ、
う
ん、ちょっと経ちましたけども、
そうだね、
まあ、僕は少し前に、うん、まあ、ちょっと自分にご褒美ということでちょっと朗読劇をちょっと聞きに行ってたんですよ、
うん、お
ー、山村光一さん、
はい、
お、
林原めぐみさん、
お、
上川隆也さんの3人がお送りする、ボイサリオンという朗読劇をやっていたのをちょっとね、
うん、
見に行ってました。
超豪華
生演奏、しかもクラシックの生演奏ですよ。
うわ
ー、すげえ、
最高だな。
で3人がずっと朗読をしてるわけです。最高です。
うわー、いいな。
ぜひ皆さん行ってみてください。来年のあれはもう決まっておりました。
本当ですか。
はい、2月です。
ちょっとぜひ行きたい。
来年2月、
はい、
お、
出していいのか分かんないけど宮野守さんでした。
お、これは行くしかないんじゃないですか。
ということで盛り上がってきたところで行きますよ、
はい、
せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。ようちゃんのデリシャス発見機。
タッタッタッタッタッタ、
はい、イエーイ
変なテンションにな
ったということで、
何の音だった、
はい、このコーナーはようちゃんが見つけたデリシャスなものを紹介していくコーナーです。
はい、
わ
ーい、はい、本日はですね、勝手にサンラジ FM 春のパン祭りと題して、
おお、
今回はパン持ってきました。
はい、
それもなんと3種類、
はい、
はい、
そしてなんと全部お店が違います。
あ、そうなの？
そうなの？
そうなんです。
お、
はい、ということで、まずね、君らの目の前にあるのは、
はい、
食パン、
はい、
そしてカレーパン、
はい、
メロンパン、
はい、
うん、
さあどれがいいんだい。
ちなみにこの食パン、うん、本当に食パンだからね。
そう、食パンなんです。
マジ何も乗ってないから
ね。そう、
うん、そうね、
純正。
あのね、生でも美味しいという有名な食パンです。
おお、
はい、でカレーパンは、うん、カレー専門店のものです、
うん、
ほう、
メロンパン有名らしいです。
スーパー山本、何
僕はね、
メロンパンの説明雑だって聞いて
る、うん、そうね、僕はね、まあ、カレー好きとしてはまあカレーパン行きたいとこだけど、
はい、
でもね、うん、食パンがすごい気になってんだよね、
うん、
なるほど、俺も似たような感じですよ、う
ん、おっと、
あ、やっぱり
俺もちょっと食パン気になってるんですよ。
ほうほうほう、うん、じゃあどうするんだい。
じゃあメロンパン行こうかな。
メロンパン、
オーケー、はい、じゃあ私が食パンいただきます、
うん、あ、やったー、ありがとうございます。おー、すごい、今ね、はい、お皿がねちょっとちっちゃいからね、
ギリギリなんですね。
そう、なんか手のひらにね直接メロンパン持ってみたいに見える
、はい、
わかる。
ということで2人が気になってる食パンね、
はい、
じゃあヤスさん、食パンを選んだヤスさん、
はい、
ヤスさんが食べてるうちに、
うんうんうんうん、
私食パンの説明はい、しとくんで。
わかりました。
じゃあとりあえずお召し上がりを
いただきます。
こちらの食パンですね、 銀座1丁目駅から徒歩2分ほどのところにありますセントルザベーカリーというお店の角食パン1斤、
うん、
864円です。
え、あれで？
え、で、
でも結構でかかったもんね。
あ、そうですよ。結構1斤でかいんですけど、
うんうん、
で、こちらのお店、まあ行列なんですね。
おー。
毎日のように行列らしいです。
へぇ
ー。はい。で、私が行った時もかなり行列、う
ん、
はー。私が行った時間がだいたいお昼過ぎぐらい、
うんうんうん、
11時、いや12時ぐらいだな、12時ぐらいに行って、うん、1時間ぐらい待ちました。
うん、そんなに。
そうなんです。
わお。
でね、あのこちら角食パン、今回は角食パンっていうのを持ってきたんですけど、
うん、
他にも2種類食パンあって、
うん、
プルマンっていう食パンとイギリスパンっていう計3種類の食パンがテイクアウトできます。でもどれも1斤からしか発売しておりません。
へ
え。でね、そのパンの種類によってね、焼き上がり時間が違うんですって。
へえ。
だから私が行った時に角食パンは40分後に焼き上がりますよって言われて、でその40分後のやつがなくなったら、うん、じゃあ次はそのプルマンっていうのが焼き上がる、
うん、
だから角食パンを買うには、うん、結構待たないと焼き上がらないですって。時間によって違うらしいですよ。
なるほど、
うん、
はい。そしてヤスさん食べました？
はい、いただきました。
どうですか、うんうん、
これは並ぶわ。
あ、本当
本当に
これ本当美味しいよ。
本当ですか？あの、ね、そう、なんか、ね、生でもいけるって。
いわゆる市販されてる食パンとは、
うん、
まずその生地感はもちろん違うし、
うん、
そのいわゆるパサつきがない。生地がいわゆるまあ、白い部分はもちもちしてて、
うん、
でいわゆるみんなが敬遠しがちな耳の部分も、
ね、
うん、まあ多少パサパサするけど、
うん、
ちゃんと味があって、
うん、
でちょっと弾力があるんだよね、全体的に、
はいはいはい、
だから食べやすいし、
うん、
俺結構味なくても食べれる派だけど、
うん、
これ普通にちょっと味がついてるっていうか、
うん、おー、そうなんだ。
ちょっと甘い感じ。
あ、なんだろう、生クリームとかそういう感じ。
うんとね、いや、
バターかな、
バターが多いのかな、
の風味とか、
うん、
ちょっといわゆる食べてる感覚的に言うと米粉とか、
うん、
あっちの食感に近いと。
なるほど。
柔らか
そうですね。角食パンはですね、あの国産小麦を使っておるそうです。
おい。
で、補足、そのお店ですね、なんとカフェも完備しておりまして、
うん、
そこのお店ではもちろん食パンいただけるんですけど、
うん、
そこにはね、なんとトースターが選び放題。
トースターが
ずらーって並んでるんですって。
トースター？
私カフェに入ってないんでわからないんですけど、
うん、
写真とか見たらトースターがずらーって並んでて、そのトースターのその説明書、
うん、
とかで読んで、
うん、
それで自分に合ったやつ、
あ、なるほどね、焼き上がり方が違うわけ。
トースターによっていろいろ違うから、
ほうほうほうほう、
でその場で焼いて食べられるそうですよ。
確かにこれはね、
うん、
焼いてもちょっと食べてみたい、
うんうん、確かに。
あ、
はい、
まあ、確かにね。
あとジャムとかもいろいろ置いてあるみたいです。
俺はジャムいらない。
ぜひ、ね、ぜひ気になった人はね、カフェにもぜひ足を運んでくださいね。
はい、
はい、そしてスーパー山本、
はい、
君が選んだのメロンパンですね。
メロンパン、
じゃあ
メロン
パンを、占いの始まりみたいみたいね。
君が選んだメロンには
早く食べて。
はい、はい、いただきます。
こちらはですね、月島にあります旧 A さんというところのメロンパンです。
お、
月島駅から徒歩4分くらい。本日持ってきたのは焼きたてメロンパンです。180円お手頃価格ですね。で、あのね、こちらの店、週末にはこちらも行列ができるそうです。
なるほど。
で、作ってるし、で1000個以上売れるっていう話ですよ。
マジか。
うん。で、私が行った時もね、あの前にベンチがあるんですけど、ベンチに座ってね、うん、食べてる人が 2,3 人ほどいらっしゃいまして、で、あの月島ってもんじゃが有名じゃないですか、
うん、
そのもんじゃを売ってる通りにあるんで、やっぱお土産で買う人とかが結構いるらしいです、うんうんうん、そして美味しいし、うん、それでメロンパン以外、まあ有名なのはね、有名なのはあのメロンパンなんですけど、その他にもアップルパイとかチョコパイも売ってたりして、うん、あのもうお店の前に行くとすんごいいい匂いが漂っております。
このメロンパンとチョコパイ買ってみようかな。
でね、香料とか着色料は不使用、
うん、
で常に焼きたてなんですって。でそれ以外はね、なんとラスクにするんで、
え、
うん、常に焼きたて、その焼きたて以外はラスクにしちゃうそうです。
こだわってるね、
うん、だから多分無駄がないんでしょうね、うん、どうですかスーパーモート、
これは止まりませんね。
止まりません。そうですね、う
ん、
もう半分ぐらい行ってますね。
うん、あの、うん、もうコーナーもうお任せして食べ続けようかな。
マジか。待って待って。
お願いしていいですか。
もう終わりそうだし、食べ終わりそうだし。
いや本当にね、これ美味しいね。
サクサクしてる。
サクサクしてる。
うん、
なんかね、いやあの結構その端っこのカリカリしたところ僕好きなんですけど、
うん、
もうなんだろうね、中身も、うん、中身っていうか中心部分、
はいはいはい、
もうなんていうかね、そのモサモサとかしてなくて、
おー、
うん、しっかりサクサクしてて、うん、美味しいです。
おー、
もうだからね、食べ進めちゃ
います、ね、そうで結構ね180円なんですけど、うん、結構ボリュームがあって私もびっくりしたんですよね、
うん、
でかくて、
うん、そうだよね、
うん、
なんかね、なんだろう、バターかな、なんか風味がね、
うん、
なんかすごいいいね。
そうだね、
クッキー的なスイーツ的な感じがちょっとした、
うん、
な
るほど。でもその香料とか着色料とかはもう本当に使ってないので、
うんうんうん、
多分本来のバターのあれなんでしょうね、
素材の良さが、
うん、で焼きたてだからね、うん、多分サクサクしてるんじゃなかろうか。
なるほど、
うんうんうん、
はい。そして私、はい、最
後はようちゃんの前には
最後はね、
食べる
カレーパンが
食べようかな。
なるほどね、 OK。
ね、
うん、
天満さんっていう、
うん、
青山通り沿いにあるお店、うんうん、私はね表参道駅から行って、うん、そこから徒歩10分ぐらいですね。
なるほど。
とこにある、うん、あのカレー専門店のお店、多分有名なのかな、
うんうんうん、
隣にカレー屋さんがあったんですが、
あ、併設されてる感じなんだ。
そうなんです。
はあ、
はい、ということで行ってきます、う
ん、行ってらっしゃい。どこ行くんだろう、ちょっと天満さん行ってくんのかなって思っちゃったけど、
うん、思った、
うん
うん、
とりあえずあともう一口ぐらい食って、うん、口をいっぱいにすればいいさ。
そうだね、
喋れなくなればいいさ。まあ、ということで、まあ、僕らね、うん、2人、まあ、食しましたけども、
うん、やさん早いな、もうあともう一かけぐらいじゃん。
まあね、
うん、
まあ、だって食べてる間も食べてたし。
あ、そうだね。隣で一緒に食べてたもんね。
そうそうそう、うん、いや普通に美味しいし、
うん、
だから感想するのをすごい気にしてた理由がよく分かった。
うーん、
確かにこれはね、乾燥したら美味しさ半減だわ。
まあそうだよね、
うん、食べました。
お、食べた。
お、帰ってきた。
はい、あ、そうだ、忘れてた。
え、
はい、今回ね、
うん、
カレーパンいっぱいあるんですよ、そこ。
カレーパンいっぱい、あ、種類がってことね。
そう、半熟卵カレー、バターチキンカレーパン、ビーフカレーパン、うま辛キーマカレーパン。
おー、
で本日は半熟卵カレーパンを食べました。
はい、
うん、
どうですか、半熟卵
パン。卵がトロトロだよ、
うん。そうね、
カレーの説明しろや。
あのカレーパンな、でもあの食べやすいです、そんなに辛くなくて。
あ、
うん、で卵でよりマイルド。
うん、
辛いの苦手な人も大丈夫、
うん、大丈夫です。であと衣が結構多分時間経ってると思うんですけど、うん、全然そんな感じしないです。サクサク、
めちゃ ベタつかない
サクサクしてます。
ほうほうほう、
はい、ということで、あ、他にもねカレーパン、はい、季節限定とかもあったんで、季節にはまたカレーパン変わってくると思うので、うん、ぜひ皆さん、今回は早口で3店舗紹介しましたが、
はい、
どこも多分有名なので調べてぜひ行ってみてくださいね。
はい、
はいはい、ということで今回私のリクエストいきます。高橋優さんでサンドイッチ。
はい、それでは僕のコーナーです。
はい、
や
っさんのここは一つ考え方を変えてみてはいかがでしょうのコーナーです。
イエーイ。
はい、ということでぬるっと始まりましたけども、
はい、
今回、ようちゃんから、
はい、
これについて話をしてほしいと言われたことがあります。うん、それは、
はい、
損得感情についてです。
ほうほうほう。
でただようちゃんは最初その損得感情の感情を、
うん、
あの人間の感情だという字じゃねえのかと、
喜怒哀楽、
喜怒哀楽の方じゃねえのかと言われて、うん、僕らも一瞬親ってなったわけですよ。
うん、いやでも実際いると思いますよ、聞いてる人の中にも。
リスナーさんを巻き込むの。
ごめんなさい、ごめん、今のはさすがに悪かった、ごめん。
巻き込み方が、
ね、ちょっと仲間を探したかった、ごめんね。
うん、とりあえずあの SNS でアンケートを取ってみたらいいよ。
あ、 OK、
ツイッターのあれで。
、うん、
あ、いいね、それ面白いね、
うん、っていう感じで最初それで聞かれて、うんって二人でお互いにハテナマークを浮かべたわけですけども、
うん、
まあ、でも実際に、まあ、人間が絡むわけですから、
そうですね、
その損得を考える人間の感情っていう意味では、
うん、
損得感情っていう意味では正しいのかなと。
あながち間違いではなさそうなところが紛らわしいということだよね。
そう、そういうことですよ、
うん、
っていう意味ですよね。
力説だよ、
はい。
で、まあ、これについて話をするということで、
はい、
まあ、大体ね人間あの信用信頼とか、
うん、
あのビジネスとか、うん、いろいろありますけども、
うん、そうだね、
最近な日本 が多分これ強いと思うんだけど、家族の中では損得感情はなしとか、うん、なんか近しい人に対しては損得感情を抱いちゃダメだとかみたいな強いなんか先入観というか、
あ
イメージあると思うんですけど、家族は無償の愛だとか、うん、まあ、キリストみたいな感じになってるけど、
うん、
けど実際人間が生きていく上で、うん、これはあってしかるべきというか、
まあ考えないようにしても多分心のどっかでは多分誰かしらやっぱ考えてる
ね、うん、やっぱそういうものですか。
多分多かれ少なくらあるんじゃない、
うん、
ゼロじゃないと思う、うん、それが表面的に出る人が損得感情が強いって呼ばれる人だと思うけど、
うん、
全くそれがないっていう人は、うん、そもそも考えてないと思うんだよね。別にその損得を考えてないというよりも、それをすることによって相手に何が起こるのか、自分に何が起こるのかを考えてない可能性、
深く考えてないということですか。
お、だからいいよいいよって二つ返事でする人の大半はそっちだと思う。
なるほどね。
だから後になって話が違うじゃないかとか、
うん、
まあ、それは見返りを求めてる人なんだけどとか、
うん、
こういう話だったらなんでこういう風になったのみたいなことを言う人が多分そういう人に対して多いと思う、
うん、
それを言わない人は意味を分かってて返事をしている人かなっていう見極め方、
うん、
まあ、これはそもそも見返りを求めてない人、
はいはい、
うん、
これはまあ損得感情を分かった上で要するに横に置いといている人ね。そういう人たちはいわゆる見返りを求めずに自分がすることで相手が喜んでくれたらいいなとか、
うん、
若干奉仕の心というか、うん、っていう意思の方が強い。だから それで自分が損を被っても仕方ないって割り切れる人。
そう、そこ仕方ないって言うじゃないですか、
うん、
でもなんだろう、仕方ないってでも自分は納得してないんじゃないですかっていうことを言いたくて。
あなた理不尽だな。
え
その人が仕方ないからいいよって言ってるんだから、それ自分でそれを納得させてるんだから、要するに第三者からそれでいいのかっていうのはお門違いじゃないっていう話。
いやでも
要するにその人は納得してて周りの人が納得してなくて、要するにこうなんでそれで納得するの、ええっていうふうに言うのは一見いいことかもしれないけど、その人をまたそこの中に巻き込むことになるからね。
まあそうです、そうそう、
なるほど。
だから要するに
じゃあ後からいろいろ言うなよって思うじゃないですか、
うん、まあ俺は言わないタイプなんだけど、
でも言う人がいるわけですよ。
あ、
なんかこう仕方ない、うん、いやもう仕方ないよねって言っときながら、うん、後でいややっぱりさあいうのなんかなとか言い始める人。
ああ、
じゃあそこで仕方ないで片付けといて、
うん、
またなんか後で言うみたいな。
それ大体日本人がやるやつじゃん。
そう、ま
あ、
それ
日本人というか、まあ、大体の人がそれやるよ。
でもじゃあ言えばいいじゃんって、その
だから
その気に食わないんだったら言えばいいじゃんって言っても、いやなんかそれは違うんだよねみたいな。
だからそれも損得感情が入ってるんだよ。
そうそうそう、
だから要するに
自分が損すると思ってるんでしょ。
そうだから損得感情に損得感情を入れると、
うん、
あの人前ではいい格好するけど裏でいやでもあれはないよねみたいな話をし始めるってことでしょ。
そう、それが嫌なの、うん、
それはもう要するにあなたの問題ではない、
私の問題ではない、
そう、その人の問題であります、
その人の問題だけど、
要するに巻き込まれてるんだったら、あの私はそれに巻き込まないでくださいねって言ってしまえばいいっていうこと。
ああ、そうか、
それが要するに相手に対して求めてることだよね。自分がそれを嫌いで、それじゃあ言うなよっていうことに対して、
うん、
それをあなたもその人に言えばいい、
うん、
けど思ってるだけで言ってる、
言うよ。でもなんでじゃあ
言わないの、
そう戦わないのって話じゃないですか
って言って、うんうんうん、それを聞きたくないんだったら私の前でそれは話さないでねってそこまで言ってしまえばいい。
あ、
そうすればその人ようちゃんの前では話さないと思うよ、まあ、話したとしても聞いてっていう前置きが入るかもしれないし、それを言わずに話を始めるかもしれないけど、そしたら言った手前私の前で話さないでねって言ったよねって言えばそこで話は切れるよねっていう、
うん、
だからそれも結局どこまで言っても損得感情なんで、要するに自分がどっかで嫌われるかもしれない、
うん、
で言った結果何か不都合があるかもしれないから、
う
ん、そこまで強く言えないから、
そう聞いてあげようかなとか
中途半端なところで落ち着いちゃうけど、 本当に聞きたくないのであれば言ってしまう、もうそこまでもう嫌だっていうふうに思うのであれば言ってしまうっていうのが一番の解決策。けどこれは大体の人間はできません、うん、なんでって、まあ、社会を構成する以上別に人の好き嫌いとか、
うん、
社会的立場とか、
うん、
自分の立ち位置とかいろいろあるから結局それを強く相手に提示すると相手が自分のことをどっかで嫌っていると思うと何か仕事がやりづらかったりとか交友関係が結びにくかったりとか、
だから結局それも損得感情になってくるってことでしょ。
うん、
そうだよね。
そう、
なんだかんだやっぱり選択するってことはどっかこっかで損得感情が働いてるっていうことなんじゃない
と思います。だからそれを強く拒否するんじゃなくて、ね、もう受け流すぐらいの気持ちがいいってよく俺は、まあ、言われてたけど、まあ、そうするようにしてるけど、だ 言ってることうんそうだねうんうんって言ってる、要するにもう嵐が過ぎ去るのただこう待つだけでも相手は勝手に話をしてすっきりして、うん、ありがとうって言って結局戻っていくわけよ。
まあ、安さんはその方が、まあ、自分にとって得が多いっていうことだもんね。
うん、あと疲れない、
うん、
黙ってれば要するにその人は話してくるわけでしょ、
うん、
で話を聞いてほしいっていう人の方が大半、要するに解決策を求めるんじゃなくて、うん、ただ自分の愚痴を聞いてほしいと、
うん、相手 の得も取れて自分の得も取れるからそのスタイルが一番いい、
まあ、僕のスタイルは楽だね。
じゃあいろいろ言わないんだ、その相手の話、その相手の得になることについて、
うん、
自分がこう言うってことが自分の、まあ、得になるってことだもんね。
うん、得になる、得になる、
だからその、なんかそのまま相手の話を聞き続けるのが自分の損になるってことだもんね。
まあ、損得感情っていう言葉を使って説明するのね、うん、要するに自分の気分が嫌だったりとか、
うん、そう、
ね、
そう、だから私は自分の得のために、
うん、
私そのなんか気に入らないことあったら言っちゃうタイプなんですよ、うん、それはだから損した感じになるから、
うん、
だって自分が思ってることを言わずに仕方ないで終わらせて、
うん、
ずっとモヤモヤするよりかは、
うん、
言っちゃった方がいいじゃんっていう、
うん、
まあそれはそれを貫けばいいと、
そう、
うん、
だからそれを言っちゃうと、うん、また
言い方っていうものがあります、
うん、言い方もあるだろうね、
うん、私そういうの苦手だからあんまり話して話さなくていいよとか、要するにそういうの聞いちゃうとどうしてもそういうその人たちと気まずくなっちゃうからあんまり聞きたくないなとか言えば多分人間そういうのには反応するから、うん、
なるほどね、
だから別の人のとこ行ってくれるとか話してくれるとか、
あ、じゃあ私もちょっと押しつけがましいところがあるんですね。
それかもうどうしても話しないと気が済まないという時だけ来てとか、
あ、
すればそこの段階までは多分来ないから、うん、しょっちゅう来るようになったらそんなに聞けないよって言ってしまえばいいと。
なるほどね、
いうふうに思います。ただこれロングになりそうなので一旦切ります。
はい、
はい、
それでは安さんのここは一つ見方を変えてみてはいかがですかのコーナーでした。今日のエンディングはテンション高めに入りましたけども、
はい、いやさっきね、はい、コーナーの終わりでね実はまだ続けて延長戦をね、
すごいね熱い話してたんですよ、
はい、
今
10分15分ぐらい話しました、
ね、堀江先生に、あ、堀江ティにね、
うん、ちょいちょい出してきてくれてますけどもね、うん、これが定着すればいいんじゃないかっていうようちゃんが考えてます。
そう、う
ん、
使っていこう、
そう、
うん
う
ん、
ということで、まあ、4月も中旬ですよ、
うん、
そうですね、今日17日ですもん ね、
もうちょっとしたらゴールデンウィークっすよ。
わー、なんか
10連休って聞いたけど、
そう、今年はね、そうそうそう、すごいよね、
やばくない、
何しようって感じじゃない、
何する、
何しよう
10連休あったら、
10連休あったら、
うん、
でもどっか行きたいな、遠出したい、
あ
すげー揃った
本当ね、一回やってみたいのは、
うん、
本当に何も考えずにヒッチハイク、
おお、おほほほ、
あ、それでもやってみたい、
ただすごくリス
キー、リスキ
ーまあね、特に女性はほらあのね、いろいろ危険はね、
男の方がまだ、
うん、そっか、
男でも危ない時もあるからね。
そうだよ。でもちょっと
でも楽しそうだ、ね、興味あるね。
いずれやってみたい。今月のゴールデンウィークに攻める気はないんだけど
確かにスパンがちょっとね、
うん、ちょっともうちょっと期間欲しい、
うん、
スーパー山本は、
でも旅行は行きたいな。10日でしょ。
そうだよ。
旅行行って帰ってきてゆっくりする時間が十分ある。
そうだね、う
ん、2泊3日してまだゆっくりできるよ。
2泊3日かける2ぐらいできるね、
うん、すげえな。
贅沢だな、
うん、本当だよ。
休んで旅行、休んで旅行、休んで。
うわー、あ、いいね、最高。それいいと思う。
ただめっちゃお金使う、ね、
お金使う、
経済に貢献してるね
回してる回してる
いやみんな何してるのか、
ね、それは ね、あれだね、うん、来月かな、
うん、
うん、
来月の放送でね、うん、どっかでね、うん、言うかもしれない。
お伝えできればね、
うん、確かに
リスナーさんからもね欲しいね。
あ、いいですね。
こういうことをしましたとかね、うん、しますとかね、
お知らせ欲しいですね、
うん、まあじゃあじゃあじゃあ、う
ん、とか
ちょっとね
皆さん、
何
告知あります？
告知、
ああ告知は
そうさっき何も確認してなかったけど、
特には、
特に僕はないです。
ないです。
はい、
なるほど。じゃあ、
はい、
よちゃんいつものお願いします。
あ、 OK です。はい、この番組では各種 SNS で皆様からお便り、曲のリクエストをお待ちしています。メールは初めてサンラジ @gmail.com、 3は数字の3です。ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますのでチェックお願いします。はい、
はい、
はいはいはい、ということで、まあ、今回は僕がね、うん、オープニングとエンディングの仕切りしましたけども、ね、うん、まあ、こういうのいろいろ、
うん、
次回以降もやっていけたらなと思っております。
はい、
それでは今回も盛り上がったところでお時間でございます。
はい、
次回もお楽しみにしていてください。せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。